7月25日夏真っ盛りサマーうまくもなんともないですね。今年ですね、せっかくこの日本にいて夏、まあ、週末そんなに割と時間のある週末を過ごしているのでお祭りに行こうといろいろ考えておりましてですね、このちょっと地元のね私の地元のまあ東京都某区に住んでるんですが、まあ、知ってる方知ってると思うんですがいろいろその後の情報を調べてるだけでもですね毎週末お祭りがどっかしらであるじゃないかと。しかも自転車で10分ぐらいの県内で、先週私職場の夏祭りでですね大変盛り上がってまいりまして、土曜日で盛り上がってきてですね、その今週もですね今日ですよ、あ昨日も地元のあの企業の夏祭りみたいなのがあって町の人みんなにわーって広げ誰でもフリーで参加ですよっていうんで盆踊りみたいな櫓を立ててですねビール100円で振る舞ってくれるわけです。
ちょっとすいません、ちょっとデジャビューなんですけど、
はい、
去年言いましたよねビール100円の話題。
ええ、そちらでございますね。
はい、はい、どうぞ続けてください。
1年ぶりに強いというオープニングはあまり口突っ込まないでください。
すいません、
1年ぶりに
どうしても言いたかった、ええ、
もう手帳に書いてありますからそちらのお祭りは、
はい、
某企業のね。それから今日もですねお祭り、来週はですね、日本でも有名な花火大会がですねうちから徒歩圏内でありますので、こっそりとそこに地元の人しか知らない場所で、花火大会お祭りですよ行きたいと思っています。とまあ夏本番梅雨明けもしました東京、さて今週はどんなネタですか。
あこれ喋るんですか私が。
はい、振りました。
はい、今週はですね私が喋れないので、
はい、
ちょっとゲストをお呼びしてのトークということで、
うん、楽しみですね、どんなゲストが来るんでしょうか。楽しみに今週もニコニコしていますが、今週ももう待ちきれないみたいに言っちゃいましょう。はい、それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんばんは。
こんばんは。
なんかね、
はい、
先週の放送でね、
は
あ、裏からうちの娘の声が聞こえるんだけどっていうリアクションを何人もにいただきまして、
はい、本当ですか。なるほど、
これもまた新しいラジオの味としてね、これ僕もう世間でですね、
はい、
合コンに行った時に独身だって言えなくなりました。
ああね、じゃあいいことじゃないですか。はい、
なんか強いからも今日重大発表があるらしいじゃない
ですか。そうなんですよ、
ラジオ史上初。
ですね、ちょっと本職の声優としては失格なんですけども、
はい、
ちょっと今日喉が枯れてまして。
あんまり喋れないと、
はい、ちょっとクーラーが効きすぎてしまいまして若干お風邪を召している感じなんですね。
ということでツユティがあんまり喋れないということで、
は
い、すんごく喋ってくるゲストをですね、
はい、
今日は、
はい、
お呼びしておりますよ。
強力助っ人で、
はい
はい、
強力助っ人でこの前も喋、ね、り倒してラジオジャックしてくれたこの方もう一度、
はい、
もうお呼びしてもいいですか。
よろしくお願いします、
はい、お呼びしたいと思います。もう何となくうすうす気づいている方もいると思いますが、
はい、
福岡からレガシーこと森翔太さんにまたお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。また来ちゃいまして、すいませんね、たびたびたびたびもうほんと九州ネタばかりで。
ね、この間の
九州ネタでね、はい、いろいろあれからしばらく盛り上がったのでね、
はい、
いいですよね。
まあこの間あの喋り足りないということなので、
そうですね、
はい、またあの一本取らなければなるまいということで今回お越しいただきました。
伝えたいことがいっぱいございましてですねすいませんね。
なんかなかなかちょっともう森さんと今話したんですが、なかなかその地方ネタみたいなのが、
はい、
TSS レディオ東京発信になってしまうので、どうしてもその私からの情報というのが多いんですが、
はい、
ぜひ今日はですね、ぜひ福岡県協会というの実践みたいなものとか歴史であるとか取り組みみたいなローカルネタというところで、今までですねあのローカルネタシリーズだと岩手ですね、
は
い、あの横田一平さんからの岩手情報みたいなのはちょこっと過去あったんですが、そこも道の子オープンっていう部分にフューチャーしていたんですが、今日はですねぜひあの福岡県協会の全般の実践みたいなものを、
なるほど、
ぜひあの福岡県協会ってやはり私のイメージだと日本でも数少ない成功している盛り上がっている協会というイメージがあるので、
ありがとうございます。
それをあの全国の方に伝えて、
それを話すとまた今日も3時間スペシャルですか長くなりそうですね。強
く話せないんでいい感じかもしれない。
あ、いいですか、まあ、適当に上手にまた強く編集をお願いしますね、
はい、あの10分の1ぐらいに編集しなくちゃいけない、
はい、この前も素晴らしい編集でしたね。
堀さんが出た回は編集が必要だっていう、
そう、すいません、ね、喋りっぱなし
で、とんでもないです。
OK です。
はい。ということで今日はよろしくお願いします。
お願いします。
で早速なんですが、
はい、
その福岡県協会がやはり日本を代表する盛り上がっている協会に成長していく過程みたいな部分で、やっぱり森さんが中心人物だったにでやってきてると思うんですが、そのなんか具体的実践みたいな、はい、森さんがその頑張ってきたことっていうのはズバリどういうところなんですかね。普及っていうところをテーマに考えると、
そうですね、やっぱりこう数々のなんかこううまくいかなかったことがあったからですね、
うんうん
うん、まあ、今に至ってるのかなと思うんですけど、まあ、最初から人が集まったわけでもないですし、あの大会が開けたわけでもなかったんですけど、まあ、一つは地道に続けてきたっていうことですね、うん、あの必ず、海中に行ったらプレイヤーがいるという状況を作っておけば自然と人が集まるので、まあ、私は、まあ、率先して、コースに出て、まあ、人を迎え入れられるような準備をしてきたということですかね、まあ、あの大会あの協会を立ち上げた当時はですね、
その海中に、あ、ごめんなさい、海中に行けば人がいるっていう状態をどうやって作ってたんですか。
まずですね、協会立ち上げて、マンスリーとか講習会を定期的に行うっていうこと、はい、でそれをですね、もう1998年立ち上げましたけど、その時からもう、まあ、あの きちんとしたホームページはなかったんですけど、まあ、情報発信をしていたということですね、うん、だから協会のホームページとしては、まあ、これまでずっと続けているっていうのと、まあ、アクセスも非常に多いですし、まあ、情報量も非常に豊富で、まあ、それが私たちの活動の一つの証かなというふうに思ってます。
そのあとはその来た人一人一人をやっぱ口説いていくとこから始めたんですか、最初。
そうですね、私たちが練習していたらこう結構遠くからこう見てる人とかいますよね。そういう人たちに必ず声をかけるということ。
それはもう一般の方でも、
一般の方ですね、はい、まあ、そうやってですね、すぐプレイヤーになるっていう確率は非常に低いんですけど、まずは自分たちから声をかけるということと、必ずディスクを握ってもらうということですね。そして投げてもらう、 競技用のディスクをですね、そして褒めまくる、
うん、それは大事ですね。
大事ですね。で、小学生とかにそういうふうにして声かけるとお父さんお母さんも見てますよね。
そうですね。
で、この子ディスクを真剣にやったらチャンピオンになれますよいうふうに言うんですよね。
もう上等ですね。
もうお父さんお母さんものすごい喜ばれますね。筋がいいとかね、
うんうんうん、
例えばこう思い切りがいいとかね、元気がいいとか、もうたとえ飛ばなくても非常にこう細かなところを褒めるっていうかですね、
うん、やっぱ地道なところだった
そうですね、
からするとやっぱ講習会を定期的に開くとか、
はい、
そういうのっていうのがやっぱり大事になってくる。
大事ですね。
うん、
ただですね、やっぱり講習会だけをすると、
はい、
私たちも練習ができないのでそこのバランスが難しいんですね。
うーん、確かにそう
です。今もこれはまあ今も続けてるんですけど、講習会をしながら大会をすると、大会の本部で講習会の受付をするんですけど、うん、同時にですねラウンドもしてるんですね。
うーん、
必ず待機組を作って、
はい、
例えば、20人参加者がいたら、
うん、
4人の5パーティーを作って、まあ、9ホールでぐるぐる回しながら必ず本部に、グループがいると。そして声かけをして講習をしたりすると、まあ、それが今のところにうまくいっている方法ですね。まあ、そうすることによって講演に対してもちゃんと講習会をやってますよと言えますし、
はいはい
はい、ラウンドもしてるからラウンド中に興味関心を持ってくれた人に、
うん、
あちら の本部の方で講習会もやってますよというふうに両方できるっていうことですね。これは非常にこ うまくいってて、多分いろんな協会がいろいろ講習会とか大会を開いていると思うんですけど、うん、この方もしされてなかったらこれはいい方法じゃないかなというふうに思います。
ということはやはり絶対的なスタッフの数っていうのは必要になってくるものなんですか？
そうですね、はい、協会のメンバーはまずはその講習会ができるっていうことは最初の目標で、
うんうんうん、
人に教えることによって自分のレベルも上がるので、だから今本当全国で活躍しているメンバーもみんな講習会をちゃんとしてで自分の練習もしてということでレベルアップして、まあ学ぶにしてもリーチにしても、まゆちゃんにしてもですね、ちゃんと講習会もできるというメンバーですね。
ただただ講習会をやってるだけじゃなかなかそれレベルまで上がってこないじゃないですか。
はい、
その辺の要因というかそういうっていうのはどの辺だっていうふうに森さんはお考え？
そうですね、今大体もう大会は月に2回ローカルトーナメント、スペシャルカップとマンスリーなんですけど、もうその中でもこう象徴的な大会はですね、フロントカップという大会で、
うんうんうん、
これはショートの9ホール、大体もう20メーターから40メーターのコースがあるんですけど、その9ホールと、ロングコースのレギュラーの18ホールをちょうど半分の位置からやるという、
うん、
だからもう確実にパターでバーディーを取らなきゃいけないっていう大会なんですよね。9ホール、18ホール、18ホール、合計36の45か。45ホールを全てバーディーで回ろうというのを目標に、ずっとフロントカップっていうのをやってました。やはりいつも言ってるように、やっぱりパターとロックの精度を上げていくっていう、
うん、
まあ、すぐドライバーに行かずに、
うん、
まずパターでほとんど回れるようにするという、うん、でやっぱりロングコースはパターで回るの大変なんで、短いコースを必ず2で回る、
うん、
でもなかなかですね、まあ、長くても 50m であっても全部をバーディーで回るっていうのは難しいんですね。
そうですよね。
はい、だから今のところそのもう今はフロントカップはやってないんですけど、やってた時には、まあ、唯一オールバーディーで回ったのが僕と学ぶだったんですね。まあ、それは非常にこうレベル今 あのメンバーのレベルアップにつながってるんじゃないかな。だから最近始めた人たちはそれをやってないんで、まあ、すぐドライバーを握ってるんで、まあ、新しいメンバーには少し早めに来てショートコースを回るようにっていうふうには言ってます。
うん、 ツユティどうですか。
はい、素晴らしいと思います。
ツユティ行ったことはないと思うんです、
はい、
ですけど、僕は個人的にやっぱり特にみんな僕福岡本当大好きで、
うん、
ああ、いやまあこの話からしましょう。本当に大好きなんですけど、帰りにね、やっぱ牧野うどんに行ったりとか
牧野うどん、
そう
牧野うどんいいですね
何うどんなんですかそれは。
ラーメン食べに行ったりとかするんですけど、もうねそこがやっぱりたまらないんですよ、
うん、
私としてはもうやっぱりどうしても福岡に行くとラーメン食べるのと、僕ラーメン大好き、博多ラーメン大好きなのと、どうしても1回は牧野うどん食べないと、うん、なんとなく九州オープンに行った気になれなくてですね、なんかやっぱり食べ物の美味しさとか、まあ、良さっていうのも、そのまあ皆さん九州オープンを中心に福岡には行かれると思うんですけど、そのちょっと話は変わるんですが、その九州オープンに行った際にですね、ぜひそのいろんなローカルフードっていうんですか、そういうのをなんか福岡はこれでしょみたいなのって、
ああそうですね、あ、まあラーメンのはよく聞かれるんですけど、まあさっき T2 が牧野うどんのことを言ってくれたことはですね、非常に福岡のメンバー喜ぶんですね牧野うどん知ってるみたいな、これでまずリスナー増えますね牧野うどんって言っただけで。でラーメンはですね、まあそういろんなお店あってもここが絶対に美味しいっていうところは人それぞれで違うんですよね、まあ、どこでもそれなりに美味しいし、まあ私でも好きなところはありますけど、まあさまざまですね。で、まあ福岡に来てもらったら、まあラーメン、うどんもいいんですけど、やっぱり魚とかですね。魚も美味しい、刺身も美味しいですし、イカとかですね。
ああ、イカも有名ですよね。
刺しとかものすごく美味しいですね。もうそうですね。江原さんがもうそこら辺は私たちの
江原さんいろいろアップしてくださって。
江原さんはもう本当福岡が好きで、まあ、佐賀オープンの時も必ず福岡に泊まられて、
うんうん、
福岡のいろんな食事を楽しまれてますね。
僕もああ福岡好きっていうんだけ だけだったら僕も負けてないですよ
おいいですねじゃあ今年はですね、
そうそれでそれでなんですよ森さん、これは言おうと思ったんですが、九州オープンの日ですね、
はい、
宿が取れないんですよ
あの日。
ああ
もうすでに
もう取れないですね。なんかイベントがあるんでしょうか。
イベント入ってる、
全然宿がなくてですね、
取れない取れないって聞くんですけど、もうすでにこの時期で取れないっていうことは、
ないです。
私たちもこう早くこう準備をして広報をしてそういう情報も上げないといけないですね。
あと個人的に欲しいのはそのアクセスガイドというか、いつも福岡空港から拾ってもらっちゃってるんですが、その以前ですね、すごく役に立った情報として佐賀の事務局長さんがですね、佐賀オープンガイドみたいな形でこうやると安く来れるよみたいなのを紹介してくださったんですが、なんかそう福岡情報みたいなのって何かありますか。
そうですね、ホームページの方はちょっと、海中周辺のことが書いてるけど、そこら辺が詳しく書いてないんで載せないといけないですね。でもそういう要望どんどん出してもらって、
あなんかその辺が
今、宿のことを聞いたんで、ちょっと早速ちょっと動きたいなと思いますね。
あとはなんかその関東地方からのアクセス情報みたいなのもぜひいただけると、はい。あと森さんすみません、個人的にちょっと質問があるんですが、
はい
はい、やっぱ森さんといえばそのもともとはオーバーオールだったり、まあ、個人戦の部分とかそのディスクゴルファーというよりはその全般的にプレー、そのフリスビーって言われる時代から
そうですね、
その当たり前に全てをプレーしてきた方だと思うんですが、
はい、
そのオーバーオール関係ってやっぱり残念ながら年々衰退してるというか盛り上がりがないじゃないですか。
そうですね、
なったメンバーしかいなくてとか、
はい、
でそういう部分でなんかそのフライングディスク全般をもっと そういう視野で見ていけばなんか可能性があるんじゃないかなっていうのをちょっと感じていて、うん、それでなんかいろんなことをやってみようかなっていうふうに思っているんですが、そういう可能性ってないかなっていうのはちょっと。
なるほど。いや、まあそこら辺はまあ常に考えているところではありますね。やはり自分も、うん、多分未だにこうフリースタイルが好きで、
はい、
あの仲間がいたら一緒にやりたいな。でやっぱりフリースタイルってパッとこう華やかな部分があるんで、今まだ僕が体が動くうちになんかできんかなと思ってるんですけど、まあ、それ以上にまずは今できるディスクゴルフを普及したいというのがあって、うん、やっぱり欲張るとどうしてもなんかこう広く浅くなったりするので、やっぱり今はもうディスクゴルフの方、それから福岡はですね、もう海中でもう本当ディスクが飛び回ってるんですね。っていうのはゴルフコースの中心である程度の練習をやってるんですよ。
はい、
で学生とかあの社会人チームが、中心になって練習会をしてるんですね、
うん、
ある程度メンバーも、まあ、あのウルトラスターですけどゴルフをしてますね、ウルトラスターで。
うーん、
まあ、そういうところはありますね。やっぱいろいろ今からは、まあ、まずはコースに来てもらって、海中に来てもらって、まあ、ディスクでに楽しんでもらう、ディスクを楽しんでもらって、まあ、その中で、まあ、ちょっとフリースタイルを教えたりとかですね、うん、やっぱこう、まあ、競技としてはそのオーバーオールで言えば、まあ、ディスタンスとかはゴルフにつながる部分もありますけど、うん、なかなかじゃあ DDC やったりとか、うん、あの SCF やったりするっていうのは、うん、なかなかあのそれにだけの時間を取るっていうのは難しいんで、まあ、そこら辺も広がってほしいとは思いますけど、まあ、どうしても今はもうディスクといったらある程度、
うん、
あのディスクゴルフ、
そうですね、
形になってますね。まあ、世界的にもそうじゃないかなと思いますね。
強気
それはあると思いますね。
なんかないんですか。
はい、いやもうあの DDC とかよく分かんなくてですね、 BBC かって聞き間違えたぐらいなんですけどもうそういうレベルの考えしかございません。
AWD とかね。
はい、全然分かんなかったです。
まあ強気ね、もうこの今年は無理でも来年が記念すべき、
はい、
九州オープン30回記念大会ですので、ちょっともうすでに今から来年の30回に向けてもう準備を進めているところもありまして、
あ、何月でしたっけ、例年九州オープン例年何月でしたっけ。
本当本来であればもう11月の最後の土日もしくは12月の頭の土日ですね。今年はちょっとずれちゃったんですけど、
はい、
私も来年にしようかし
ら。だからもう来年はもう早めに本当に半年ぐらい前からもう募集をかけようかなと。多分あっという間にこう埋まっちゃいそうなんですよね。
あると思いますよ。
この過去3年間ずっともう定員オーバーしてるんで、でも最近やっぱり遠征多いですね。多いところが多いですね。人気あるところは。
そうですね。あっという間、あの最近その差別化じゃないんですけど、
はい、
人気のあるところとないところがはっきりしだしてますよね。
ああ、そうです。
やっぱりその新しい大会って実はそんなに多くなくて、もうどこの若い大会でも3回4回の大会になってきてるじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりそのアクセスの部分であったりとかコースの部分であったり、まあ、当然そこの人の部分であったりとかいうところでやっぱりその、はい、人気大会と人気のない大会っていうのはまあ明確になってきてますよね、
うん、
その中でもう毎年29回を迎える九州オープンなんかはあっという間に満点いっぱいになってしまう人気大会なので、いや、いいなって。
あの定員がこうオーバーになりだしたのはやっぱり九州全体にアマチュアのプレイヤーが増えたっていうことですね。あの特にあの鹿児島とか、
うん、
沖縄のメンバーも来てくれますし、非常にこう、まあ、九州みんなで盛り上げようっていうのがありますんで、私たちもやっぱり、九州の大会にはできるだけ行くようにしてますし、ね、う
ん、九州ってすごい力がなんていうんですか、団結力があるなっていうのは感じていて。
そうですね、
このマイナーな競技、
はい、
において九州ってまあその広くないじゃないですか、九州っていう風に島として捉えると、その中でも九州オープンやり佐賀をやり熊本やり鹿児島やりって4試合もあるんですよね。
そうですね、
それはすごいなっていうんですか。じゃあ最後の質問になるんですが、
はい、
ちょっとあの砕けた話なんですが、
はい、
先週あの森さんからコメントをいただいて、まだ本編ではその紹介をまだしていないんですが、
はい、
どうも何やら電波ジャック的なことを考えてる。
言っていいですかここで。まあね、
提案をいただいたんですが、それをあのコメントとして紹介するのではなく、ぜひあの森さんの口からですね、
あ、
言っていただきたいなと思ってるんです。い
やこれはですね、まあ一つはやっぱりこう T2TOT のこの TSS レディをずっと150回以上聞いて、やっぱその継続の素晴らしさに感動して、私たちも何かできることがね、うん、あればしていこうよと。でまああのウェブデモのホームページでの広報活動っていうのは、まあどこにも、まあ、勝ち負けじゃないですけど負けないぐらいこう情報発信をしてきていると思うので、まああの少しでも今度声の出演で福岡の、この良さをアピールできればいいかなと。名付けて博多 MSK ラジオでございます。
MSK って
ね、これはいいっすね。あの全然スタイリッシュじゃないんですよ。だからスタイリッシュレディオじゃなくてラジオです。MSK ラジオです。
それをこの
MSK の中身はね、
はい、
この次話しますけど、
これをあのその独自で発信するんじゃなくて、これだけやってる TSS レディオに乗っかってこようとしてるっていう。
もちろんもう乗っかれ者ならもう何でも乗っかりますから。はい、もう気づいたらこれはもう九州の番組かと言われると思われて、まあ本当に私が出演する前後からもうコメントはあの九州男児が六太郎がという。もうこれは福岡県協会がちょっと出過ぎちゃったんじゃないのっていうぐらいちょっと遠慮しておこうかなっていう感じでみんなで言っててですね。この MSK ラジオもちょっとまあちょっと 早かったかなって、もう少しいろんな地域の話題が出て、じゃあそろそろもう一回みたいな感じで、ちょっとまあそういうちょっと遠慮がちなところも本当はあるんですけどね。
あれで
欲しいとなりゃ遠慮しませんよ。
やってみますか、じゃああのサブコーナー、うちはあの本編プラスサブコーナーってまあ、
はい、
尺が2分から3分しかないんですが、
あ
そこのサブコーナーで福岡博多 MSK ラジオ、ちょっとあの不定期配信ということでやってみますか。
そうですね、やってみましょうかね。
ちょっとあの私もつよてぃも内容を知らないまま、
はい、まあ、
2分から3分の
2分3分じゃ終わらんかもしれないですけどね。まあそこはもうあの編集をかということで編集 OK ということで、ね、
あの福岡 MSK ラジオみたいな、
あそんくらいの
シングルをですね、
はい、あもうそんなこと言わなくても考えてる。
あそうなんです。今ぜひまゆちゃんの声で欲しいなと思ったんですけど、
いやまあちょっといろいろもうすでに考えてますんで、
じゃあその辺あの素材
これは何の番組っていうぐらいな感じになります。
じゃあなんかやりますか。
やりましょうかね、まあ、やっぱとにかくやってみるっていうことですね。
やりましょうか。
行動がまず行動を起こすっていうのが大事ですね。
なんかこれあれですね、つゆてぃ、はい、あのこう博多から発信で、
はい、
各地方から、
うん、
なんとかラジオ、
いいですね。
そうですね、
これは私思うにですね、はい、岩手が乗ってくれますよ。
ふかけましたね。あれですね、もう戦国ディスクゴルフ戦国時代が始まりますからね。
そういう何か各地からですね、いやいやそういう、い
やこのね TSS のねやっぱりこうディスクゴルフ界に及ぼしている影響って大きいですよ。あのやっぱり僕が出演した時に、
はい、
やっぱり他の地域の方から Facebook にリクエストがあったりですね、新しいつながりを生んでくれてるんですよね。すごい私の話に 感銘を受けたって言ってくださった方もいらっしゃったんで、でやっぱりこうまさしくツヨティがそうであるように、はい、みんな会ってみたいとか話してみたいとか、
なるほど、
それをきっかけで遠征したりするじゃないですか。
うーん、
だからまあ簡単なことで言えば、例えばそのラジオのアイデアとしてはですね、例えばトーナメントをやって、まあ、今年の今日の大会の優勝者ですどうぞコメント、優勝のコメントっていうのをただ録音するだけでも、うん、なんかいいじゃないですか、この雰囲気が分かったり。
そうですね、
そしてそうすることによってやっぱあの声を聞いたり名前を聞いたりすることによって、やっぱりディスクゴルファーとのこの交流の場をラジオの中で作っていくっていうのも一つの方法じゃないかなと思ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、いろいろ我々も考えてはいるんですが、なかなかね機動力のないところがね出しまった。
だからどうしても、ね、やっぱ続けていくとね、やっぱりこうネタがなくなったりするかすると思うし、やっぱりこう毎週この時間をこう割いて編集されて上げてるっていうの大変だと思うので、まあ私たちがなんかお手伝いできること、プラス私たちのこう情報もこうお伝えすることできればということで、なんかこれきっかけとして他の協会
ね、面白そうですね、
新協会がやってくれたら、
はい、実はあの茨城にもですね、すごくヘビーリスナーの方たちをいっぱい抱えさせていただいてるんだけど、なかなかコメントしづらいというのをいただいてるんで、ね、それをぜひねこれをきっかけにね、
はい、
参加してきてくだされば、
あのそのラジオがプラットフォームとかね、ハブになれば
徹夜感激ですよ。
徹夜感激、
そうですね、
はい、大ハブ化計画、
ハブになるのが一番いいです
ね、
はい、ということです、はい、あの IT 系苦手な人はハブって言ってヘビを思い出している方も何人かいるかもしれませんけどハブってのは違いますからね、はい、
ね、
はい、調べてください、はい、ということで、今回は九州の森さんを再度お迎えしまして、
はい、
いろいろと種々もろもろな今後の展望を話も含めいろいろいただきました、
はい
はい、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
はい、それでは今週もメッセージが来ております。
ありがとうございます。ちょっと読みますか、
はい、頑張ってみます。
はい、
はい、これはですね、知恵凛子さんから、
ありがとうございます。
久しぶりですね。
久しぶり、
はい、お疲れ様です。
それね、違うんですよ。もう一個送った方なんですよ。
なんだよ。
はい。
はい、行きます。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
お便りが来ないとラジオ終了？
うん。
それじゃ困るのでお便り書きます。
あ、笑い。この一票のおかげで TSS レディオ生き残りが決定いたしました。
よかった。いい人ですね。
いい人ですね。
はい、このところ私は、夏風邪を引き、あ、私と一緒じゃないですか。うん、そして、うん、娘に移り、
あら、
はい、2人で家に引きこもっていました。
あら、まあ、
はい、
せっかくのサマーなのにね。
そうですね、そのおかげで、時間に追われることなくしばらく聞けてなかった TSS レディオ、ゆっくり聞くこともできました。
ありがとうございます。
はい、
まあ怪我の声しばらく聞いてくれてなかったです
残念ですね、
はい、まあそれはいいでしょう。でもね、くださったからね。
はい、T2 のお嬢さんの声が BGM で聞こえてきましたね。
あ、はい、
はい、相変わらずイクメンなんでしょうか。
いやいやいや、そんなことないですよ。世間のパパに比べれば全然。はい、うーん、
ということで、日刊すごい人の話いいですか、はい、聞いちゃって、
はいはい、
日刊すごい人の話、はい、今を積み重ねる、T2 が語るこの言葉の意味がすごく心に響きました。ただなんとなく毎日をダラダラと過ごしている私、もっと今を大切にしないとなと改めて感じました。リーツありがとう。音符
なんかそういう人が、うん、
はい、
じゃあ真剣な話ね、
うん、
一人でもいてくれた、
はい、
いてくれるっていうのは、
はい、
私がこれをやって意味があるなっていうのをね、うん、すごく感じるんですよ。
はい、
ありがとうございます。
はい、
これからも今を積み重ねていきたいと思います。
はい、
はい、
ということで、知恵凛子さんからお便りいただきました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
TSS Radio、
今回のテーマは地方の教会の人に聞いてほしい真面目な話というテーマでお送り出しました。
うん、もう本当にその通りですね。
はい、
福岡から 発信してくれましたので、これにぜひ他の地方の方も乗っかってきてくれると我々も嬉しいからと、
はい、結構いろいろないい成功例を聞かせて、
そうですね、はい、
はい、まあ、それに対してのぜひコメントとかもいただけたらと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆さんのコメントを募集しています。
それはね、さっき言っちゃったからいいかなと思って。
あ、そうなんですね、
はい、
お願いします。じゃあ締めましょう。
いやいや、お願いします。
Facebook ページ、うん、直メでも構いませんよ、
はい、
それからシーサーブログ、我々に届くメッセージならどんな形でも構いません。ぜひ皆さんラジオのコメントお待ちしております。
新鮮ですね、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、
さよなら。